タカラレーベンインフラ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9281タカラレーベンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は2月1日に東京で開催した J リートファン2020を収録したものです。
それではご紹介させていただきます。タカラアセットマネジメント株式会社代表取締役社長高橋守さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
証券コード9281タカラレーベンインフラ投資法人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。TOTO証人上場日2016年の6月、これはですね、東証の上場インフラファンドマーケットが創設されて第1号として上場をさせていただいております。投資対象としましては再生可能エネルギー発電設備を当面投資対象として運用を行っているファンドです。スポンサーとしましては東証一部上場しております株式会社タカラレーベン、主として新築のマンションデベロッパーになりますが、ここがスポンサーという形になっております。決算期につきましては5月末11月末の年2回、決算を迎えますので、配当も年2回という形で実施させていただいております。投資法人の仕組みです。ほぼ、J リートと同じような形をとっております。投資法人自体はですね、資産を保有しているという形ですね。事業というのは行っておりません。持っているだけ。で、その資産をですね、持っている資産を貸すと。で、貸して賃料を得て、賃料を源泉に皆様に配当を行っていくというようなスキームになっています。我々上場して今4年弱運用を行ってまいりました。その中で5つですね、TOTO証人としての特徴を挙げることができます。まず第1点目としましては、持続可能な成長戦略。先ほどご紹介しましたように、スポンサータカラレーベンがですね、開発完成させたものにつきましては優先交渉権を持っております。ここをメインのパイプラインとしてですね、継続的な成長を投資法人がしていくことが可能というのが特徴の1点目でございます。2点目、利益分配を重視した還元方針。配当の構造というのがありまして、我々としては稼いだものでいかに配当していくかというところを目指しながら運用を行っているのが2点目です。3点目、全国に展開されたポートフォリオ、今我々32物件持っておりますが、日本全国分散しながら持っていると同時にですね、電力需要も加味したようなポートフォリオを作っているというのが特徴の3つ目でございます。4つ目、発行体格付けを取得し運用を行っております。5点目、グレスビー評価と書いておりますが、ここはですね、ESG、 最近よく新聞なんかでも拝見いただけるかと思いますが、その ESG の観点でベンチマーク的な指標というのがですね、世界であるんですね。それがグレスビーという評価があります。ここに我々昨年2019年度評価のグレスビーの評価に参加をいたしました。ここでアジアエリアで1位という評価を得まして、現在アジアセクター、アジア地域でのセクターリーダーに選出をされているというのが5つ目の特徴でございます。今の特徴一つずつですね、ちょっと触れていきたいと思うんですが、まず1点目、上場時から現在に至るまでですね、昨年直近でいきますと12月に増資の3回目を行っております。上場当初から資産規模でいきますと約 5.4 倍、現状約460億弱という形の運用資産規模になっております。配当の推移というのを記載させていただきました。年2回配当し、今ちょうど3年半運用してますので、直近7回ですね、実際の配当を行ってまいりました。いずれの期につきましても、期首の予想に対しまして、増配という形で過去7回の配当を行っております。この増配の要因としましては、賃料形態に特徴を持たせておりまして、固定賃料部分ですね、最低保証賃料 で、実績連動賃料という形の二段構えにしているんですね。この実績連動賃料というのがいずれの期においても増配に大きく寄与したというような形の分配になっております。続きましてポートフォリオです。全国32カ所すべて今のところ太陽光発電所になりますが発電所を保有しております。パネルの出力というベースで表しますと今 106.6MW の保有をし運用を行っているという形です。でポートフォリオですのでもちろん分散ですねという考え方非常に大事ですのでここも、当然第一に考えながら、ポートフォリオを構築していくと同時に先ほど特徴でも触れさせていただきましたが電力需要もバランスを取りながらポートフォリオを作っていきたいというのを目指しております。日本のエリアでの電力販売量を記載させていただきました。まあ、一番販売量が多いのが東京電力という形になりますが続いて中部電力、関西電力、九州電力というような形で続いていきます。販売量の多い上位3エリアで我々今ポートフォリオの 81.7% を構成するというようなポートフォリオ構築になっております。なので分散を図ると同時にこういった電力需要もですね加味したようなポートフォリオを作っていくのを心がけながら運用を行っております。分配の方針でございます。今じゃあ分配金利回りどれぐらいなのかと言いますと 5.91% ですねという形になっております。今我々以外にも、上場しているインフラファンド5社ありますが、まあインフラファンド A から E まで表す形で、まあ各社様ですね、どういった形の分配金かっていうのを記載させていただきました。大体今 6% 前後ぐらいですね、インフラファンド全体としてはに、大体パフォーマンスが出ているような状況でございます。つきまして賃料形態ですね、まあ増配。過去すべての期において増配してきましたと申しましたがそこで一番寄与しているのが実績連動賃料となっております。我々今持っている保有資産すべて貸し出していますのでまず最低保証賃料というのをそれぞれの物件で定めております。これは第三者の専門家にですねお願いをした予想発電量というのをもとに最低保証賃料というのをまず算出をしております。インフラファンド最大の特徴の一つにもなりますけどここの最低保証賃料を定めていることによって安定的なキャッシュフローが見込みやすいというのが一つ特徴としてあると思っております。でさらに最低保証賃料よりも例えば今日天気いいですよね。天気がいい時なんかはやっぱどんどんどんどん発電していくんですね。そうするとその最低保証賃料抜けた部分ここも、まあ投資家様に還元していきたいということでどういった方法があるかというのを実績連動賃料ということを導入して、実現しております。抜けた部分を折半してですね実績連動賃料という形で入ってき、繰り返しになりますがここが増配の大きな、寄与する部分という形に過去は推移しております。続きまして4点目で触れましたように我々日本格付け研究所様の方から格付けを取得しております。直近昨年の暮れになるんですが格付けの見直しという形で行われまして見通しが安定的からポジティブという形の評価変更が昨年の暮れに行われました。ポジティブとなると、まあ、次の評価、まあ、近い将来ですね、格上げというのが検討されるというのが、格付け会社からの説明になっております。5点目で触れましたように、ESG 絡みでの取り組みという形です。海外の方では ESG というのがものすごく進む、ESG 投資という観点ですね、というのがものすごく進んでおりまして、まあ、その一環、インフラファンドそのものがですね、ESG とも言えるんですが、より具体的な形で評価をいただけるような取り組みというのを昨年実施いたしました。ちょっと冒頭にもご紹介しましたように、その ESG の、ベンチマーク的な指標としてどのぐらいの対応しているのかなというのをですね、評価する世界的な機関というのがグレスビーという機関があります。ここに参加をしまして、世界に20ファンド、インフラファンドでですね、20ファンド中、世界で2位という評価を得ております。さらに、アジアセクター、アジア地域におきましては、1位 の評価を得まして、現在アジアのセクターリーダーに選出されているというような状況でございます。ちょうど昨年の12月に3回目の増資を行いました。ここの増資のタイミングで我々初めてになるんですが、海外ホアリングをさせていただいております。海外の投資家様にも、持っていただくようなホアリングの形態ですね。でこの時にもですね、欧州の投資家様と、アジアも含めてなんですが、お会いし、実際に投資をいただきましたが、やはりですね、日本よりも欧州系の投資家様というのはこの ESG の観点からの投資判断というのは非常によくされる、投資家様が多く、そういった意味ではですね、このグレスビーという評価も彼らはやっぱベンチマークとしてとてもよく使っています。で我々、5スターの中で4スターを獲得し、こういったいわゆる、ある程度高評価を得ておりましたので、ここというのは非常に評価された点というふうに考えております。続きまして直近のトピックでございます。第8期目昨年の11月期ですねの中では、まず手元のキャッシュと借り入れを行うことによって、この資産一つ取得をさせていただきました。飯能というところにある物件でございます。12月3回目の公募増資というのを実施させていただいております。物件としては6物件、取得金額として138億円で、投資部分につきましては、海外オファリングという形で海外からの投資家様も、数多く今回は入っていただくようなオファリングとなっております。事業環境としましても、日本ですね、昨年の第5次エネルギー基本計画というのが閣議決定されております。その中で再生可能エネルギーの主電源力化というのが、明記されております。これに向けてですね、今以上に、太陽光のみならず再生可能エネルギーというのは日本でもっと増やしていかなきゃいけないというのが、目標に対して現状となっております。太陽光発電所だけで見ましても現状足元だいたい 49.5 ギガワットという単位なんですが、が今だいたいできてますねと。で2030年に向けて政府が考えている目標というのは64ギガワットという数字を設けております。なのでですね、太陽光発電所だけで考えてもまだまだ、伸びていくというのが背景にあります。また主電源力化ということを考えていくとですね、それなりに安全に運用していかなきゃいけない資産というのをどんどん増やしていくという観点から、その上場インフラファンドというのがそこのプラットフォームとしてですね、我々それなり の, 各社ですね、クオリティを持った発電所を持って運用を行っておりますので、そういったクオリティの高い発電所の受け皿という意味でのプラットフォームとして、このインフラファンドマーケットの存在意義というのも一つありますから、今後事業環境としてもそんなに悲観することはないというふうに個人的には考えております。個別の銘柄でいきますと、借り入れの残高の推移グラフで記載させていただきました。こうリートとですね、大きく違うのがインフラファンド、借り入れが元本返済が入っているというのがリートと大きく違うところですね。リートは残高、期間が来て借り換えという形でやっていくのが大体不動産なんですけども、我々の場合ちょっとグラフでここにダーッと下がっていますように、毎期毎期ですね、借りたお金の元本返済をするというのが、特徴の一つです。で、じゃあどれぐらいの期間で、借り入れ開始終わるのかと言いますと、17年目に当初借り入れの元本がゼロとなるようなスケジュールでの借り入れとなっております。なので新規取得とかも何もせずですね、黙ってずっと運用していくと、どんどんどんどん借り入れが減っていって、いわゆる LTV というですね、借り入れ比率ですねというのがどんどんどんどん落ちていくんですね。そういった意味では、余力、借り入れの余力という意味でも余裕が出てきますし、もし将来的に取得の機会というところでは、この借り入れ余力というのをですね、うまく調整しながら、取得に当てていくことができる。ここも、リートとは違う大きい特徴であるというふうに考えております。現状我々借入れ金としましては約250億円弱という形です。トータル22校様からのお借り入れをしております。個数でいきますと多分相当多い方でして、ここはですね、スポンサーの宝レーベンが、業歴も 比較的長い、もうすぐ50周年を迎えますが、そういった、スポンサーのリレーションの中でいろんな銀行様とのお付き合いも、投資法人としてはさせていただくことができていると、まあ、多様なですね、調達手段を持っているという点で、メリットがあるというふうに考えております。続きまして外部成長です。今大きく2つ、投資法人としては考えております。まず1つはスポンサーが開発完成させたもの、ここは優先交渉権を持っておりますので、ここはまず太いパイプラインとして考えていきたいと思っています。スポンサー開発済み資産 101.8 で、今開発中の資産が約60メガワット程度あるんですね。で、外部から買ってきて今スポンサーに持ってもらっている物件というのも当然ございます。で、そこがだいたい15メガ程度今あるような、ちょっと直近でいくともうちょっと増えてますかね、あるような状況です。で、ここはスポンサーが今までやってきた累計の数字という形になってますので、ここからすでに先ほどご紹介したように投資法人に 106.6 メガワットは移っているというような状況ですね。で、年間投資法人としましては約20メガワットから40メガワット程度は最低でも資産の規模を拡大させていきたいという目標をオフィシャルに掲げておりますので、まあ、過去ですね、増資という意味では年に1回ペースでやってまいりました。で、こういったスケジュール感を見ながら今後も成長を図っていきたいというふうに考えております。続きまして、業績予想です。今ちょうど第9期目運用している最中になります。分配金ベースでいきますと、当期の頭になりますね、12月の頭に取得し、分配金のベースというのの予想を変えておりますので、一口当たりの分配金、1月15日予想、最新の予想が1月15日になりますが、で、分配金ベースでいきますと3698円という形を目指しながら、今業績予想を出しております。翌10期、本年の11月末期になりますが、ここで同様に分配金でいきますと3308円を目指してやっております。その翌期、これ1月15日に初めて新しいものを出しておりますが、同じく分配金ベースで3496円という予想をもとに現状運用を行っておる次第でございます。で、最後になりますが、現状での投資主様の状況をちょっとご紹介いたします。左上円グラフ見ていただきますと、今現在個人の投資家様で約 60% 弱ご保有いただいているような状況です。で、国内の法人様で約 19% 弱で、金融機関、銀行とか生損保様ですね、そういったいわゆる金融機関様で約 18% 弱ご保有いただいています。で、外国法人として 4.7% というような投資主様の構成比率となっております。大口の投資家様記載させていただきました。大口の投資家様ちょっと見ていただきますと、ちょっと傾向があるんですが、お分かりになりますでしょうか。ここも他のインフラファンドに比べると、当投資法人特徴が出ておりまして、何が特徴かと言いますと、いわゆる金融機関系の投資家様にご保有いただいている大口、まあ、含めてですね、比率が高いというのが傾向としてあります。特徴としてあります。で、なぜこういった投資主構成になっているのかというのを、まあ、我々なりにちょっと分析をしておるんですが、まあ、大きく3点考えられるなと思っております。まず1点目としましては、分配構造ですね。分配金を、利益分配金部分で配当するという形を、取っております。そこが特にですね、金融機関様なんかだと、まあ、運用も4年、弱経っておりますので、過去7回配当を実際出してまいりました。そこでも、まあ、安定的プラスですね、いずれの期も増配という形で、まあ、実績が出ているというところも大きく評価されている点だと思っております。これが2点目です。で、3点目としましては、まあ、海外、さっき ESG にとても非常に関心がある海外の方たちだと申しましたが、まあ、近年、まあ、よく新聞でも最近よく目に触れるようになってきましたが、日本の投資家様というのもやっぱ ESG というところを非常に注力してきております。まあ、先ほどご紹介しましたように、我々そのベンチマーク的な、まあ、よく分かりやすいですね、評価としてグレスビーの評価を持っております。5つ星で表すと4スターを持っておりますし、アジア地域ではセクターリーダーという形での選出もされている、 まあ、こういった ESG 対応のところですね、こういったところが評価されているのが3点目。今申しました3点というのがですね、まあ、特に評価された結果、こういった金融機関様にご保有いただいている率が高いという特徴に至っているのかなというふうに考えております。今申しましたところが当投資法人の概要という形にさせていただきます。で、今後の運用としましては大きく2点考えております。まず1つとしましては、今後もですね、継続的に資産規模の拡大というのは図っていきたいというのが1点目です。今資産規模としまして約460億、まあ、リートの銘柄と比べるとですね、まだまだ非常に小さいんですよね。そういった意味ではやっぱよりそのビジネスモデルでもありますので、リートと同じようにですね、やっぱある程度資産規模を拡大し、まあ、より流動性を出させながらやっていくというのが非常に大事な点というふうに考えておりますので、まあ、今後も継続計画的に資産規模の拡大を図っていきたいというのが運用戦略として一つ目です。もう一つとしましては、まあ、分配構造ですね。ちょっとたびたびご紹介させていただいてますが、この利益分配金でいかに配当していくか、ここはご評価いただいているというふうにご紹介しましたように、やっぱりとても評価いただいている点というふうに我々理解しておりますので、今言ったように資産規模の拡大を今後も計画的に図っていくというところと、まあ、分配構造、利益分配金でいかに配当を作れるような形で運用していくか、この2点ですね、大きく足元注力しながら引き続き運用を行っていきたいというふうに考えている次第でございます。すみません、ざっとになりましたが、当投資法人の概要とさせていただきます。
最後に、まあ、株主さん、あるいはその投資家さんに対してメッセージ、あったかく熱くいただければありがたいんですが。
我々、2016年、第1号ファンドとして、このインフラファンド市場に、上場させていただきました。で、今、4年弱、3年半強ですね、運用していく、来ておる中で、まあ、ここにいらっしゃる、投資家様、のお力添えをいただきながら安定的な配当、安定的な運用を行ってきたというふうに考えております。またちょうどですね、昨日東証様が、発表されているんですが、やっとインフラファンド、上場インフラファンド の指数を作っていくというのを発表されております。3月27日基準で、4月27日からですかね、発表されるといった形になってます。これは我々インフラファンドとしても非常に待ち望んでいたことですので、まあ、東証様がインデックスを出していく、まあ、今後のですね、まあ、運用というか、まあ、マーケット全体もちょっと決心も変わってくるのかなと思っております。我々としましても引き続きですね、投資主価値の最大化を図るというのが運用で一番重要なことだと思ってますので、そこに最大限注力しながら運用を行っていきたいと思っておりますので、引き続き、まあ、タカラレーベンインフラ投資法人の方、応援していただけると幸いというふうに考えております。引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここまではタカラレーベンインフラ投資法人 IR プレゼン、タカラアセットマネジメント株式会社代表取締役社長高橋守さんでした。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。
タカラレーベンインフラ投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード9281タカラレーベンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。